改めておはようございます。まあ、12月といえばクリスマスの時期ですね。で、せっかくクリスマスの時期なので、今日はですね、イエス様についてお話ししたいと思いました。ジーザス、イエス様。イエス様についてお話したいと思います。この間お話しした時、まあ、セブンス・デー・アドベンチスト教会について話しましたが、今日はですね、イエス様についてお話ししたいと思います。特に話したいのはですね、三つのポイント。題名今日はイエス様ってやっぱりすごいという題名にしましたが、一つ目のポイントは百発百中のイエス様。二つ目のポイントは救い主のイエス様。三つ目は間もなく来られるイエス様。と、三つのポイントでお話ししていきたいと思います。皆さん、この方はご存知ですか？ノストラダムス。ノストラダムスはですね、まあ、偉大な預言者というか、特 に日本人に一番人気あるような存在なんですが、実は、まあ、いろいろな預言をやって、すごく正確な預言をたくさんしてたという印象がありますが、実際はですね、449の預言をしました。ね、大きな預言。もっとやりました。大きな449の預言。そのうち、18個は完全に外れてました。マルキシ逆のことが起きたんです。言ったこととマルキシ逆のこと。あれ ?18 個。ということは他の正解っていうわけでもないんです。390は意味がわからない予言だったんです。未だに何を言いたかったのかってわからない予言なんです。要するに、デタラメ。わけわかんない。ただ、めちゃくちゃな言葉を並べただけ。で、結局じゃあ何パーセントのがあって、9% の成功率。449の大きな予言の中、たった 9% が見事、まあ予言したのが当たったという形なんですね。でも 9% だったらサイコロ以下ですよ。サイコロ振った方がまだ成功率が多いですね。9% の確率で手術成功しますよって言った人は、そんなね、そんな医者に任せたくないですね。それと同じように予言者 9% っていうのはあんまりすごくないです。聖書にはこういう言葉がありますね。イザヤ46章9節から10節。思い起こせ、初めからのこと。私は神、他にはいない。私は神であり、私のようなものはいない。私は初めからすでに神のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。私の計画は必ずなり、私は望むことをすべて実行する。聖書の3分の1は実は予言なんです。3分の1予言。そして今日はですね、3分の1の予言全部話すのは無理です。イエス・キリスト様についての予言がなんと300以上旧約聖書にあるんです。イエス様についての予言が。300以上。300以上全部話すのも無理です。時間がないです。聖書全部300以上読むだけで多分夕方になっちゃいます。一つ一つ喋って。今朝はですね、最初の10分ぐらい、いくつかのイエス様についての予言を、実際旧約聖書、新約聖書と、比べ合わせながら、パワーポイントで読んでいきたいと思います。本当に不思議なんですね。旧約聖書と言いますと、イエス様の時代の前に書かれた書物ですね。初めの39巻。要するにイエス様が地球に来られる前に書かれたものが、見事イエス様来られた時に、あ、起きたこと、予言している形になるんですね。詩編、2章1節2編の1節ですね。詩編と言いますと、大体、紀元前1000、要するに今から3000年ぐらい前に書かれたと言われてますね。こういう言葉があります、詩編に。我が神、我が神、何故私を捨てられるのですか？何故遠く離れて私を助けず、私の嘆きの言葉を聞かれないのですか？これ詩編の言葉です。イエス様が十字架に書かれた時、マタイ27章の46節にはこう書かれてあります。そして3時頃にイエスは大声で叫んで、エリ、エリ、ラマサバクタニと言われた。それは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。ああ、なんか詩編そっくりだ。 読んでいきますね。詩編27、7節から8節。すべて私を見る者は私を嘲笑い、唇を突き出し、頭を振り動かして言う。彼は主に身を委ねた。主に彼を助けさせよ。主は彼を喜ばれ言う。主に彼を救わせよ。これ詩編22ですよ。マタイ27。開きますね。マタイ27章の39節から43節。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日のうちに建てる者よ。もし神の子なら自分を救え。そして十字から降りてこい。祭司長たちも同じように律法学者、長老たちと一緒になって長官していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない。あれがイスラエルの王ならだ。今十字架から降りてみよう。そうしたら信じよう。彼は神によ頼っているが、神のおぼし召しがあれば今救ってもらうがよい。自分は神の子だと言っていたのだから。見事詩編の22章に書いてあった通り、イエス様は嘲笑って馬鹿にされてたんですね。詩編31章5節。私は我が魂を御手に委ねます。主まことの神よ、あなたは私をあがなわれました。ルカによる福音書23章46節にはこう書いてありますね。23章46節。その時イエスは声高く叫んで言われた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言ってついに息を引き取られた。イエス様はかなりの量の聖句が頭の中に入ってたんですね。かなりの量の旧約聖書が、もう本当にその聖書が一部になってたんです。これは有名な箇所ですね。イザヤ7章14節。それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。これ旧約聖書のイザヤ書です。新約聖書じゃないです。旧約聖書のイザヤ書と言いますと700紀元前なので、だいたい2700年前に書かれた書物にこういうふうに書かれて、乙女によってイマヌエルというその救い主が生まれるよと。また一章20節から23節。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、心配しないで、マリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。すべてこれらのことが起こったのは、主が預言者によって言われたことを成就するためである。すなわち、見よ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは神我らと共にいますという意味である。わあ、見事。乙女ってちなみに何かというと英語では virgin ですね。要するに本来必要な男性と女性が一緒になって子供が産む、それがないことが乙女なんです。それなしにイエス様は生まれたんです。本来必要なものをなし、だからどうやって生まれたか、それは神様の聖霊によって生まれてきたということです。だから本当にすごいことですね。もう一つですね、イエス様の生まれた町も実は予言されてたんです。このイエス様、この救い主がどこに生まれるか、ミカ書という旧約聖書に予言されてたんです。しかし、ベツレヘムエフラタイよ、あなたはユダの氏族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から古の日からである。すごい。この昔から古の日からである。この表現はもう神様の表現ですね。で、だからそういった神様、その治めるリーダーが、ベツレヘムエフラタから生まれると書いてあります。見事、マタイ2章を読みますと、ベツレヘムエフラタからイエス様、お生まれになりました。もう一つですね。ゼカリア9章9節にはですね、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜ばれよ、見よ、あなたの王はあなたのところに来る。彼は義なるものであって勝利を得、乳和であってロバに乗る。すなわちロバの子であるロバに乗る、子馬に乗る。見事イエス様はロバに乗ってましたよね。ヨハネによる福音書12章12節から16節。イエス様はロバの子に乗っていました。わあ、 これずっと続くんです。こういうのが300以上ザンザンザンザン並んでるんです。特にダニエル書の、今日はいやそこは調べますダニエル書のですね、9章8章と9章にはですね、そのイエス様がいつ十字架にかかられるかというタイミングまで予言されてるんです。見事イエス様がいつのどのタイミングで十字架にかかられて、そしてどのタイミングでイエス様がバプテスマを受けるかも予言されてたんです。うわあ。ですからよく聖書の特に福音書では時が来た時が来た時が来たというのはですね、その予言が成就したという意味なんですね。時が来た、300回以上時が来たんですね。すごいです。あといくつかですね、詩編22、詩編22全体が本当に実はそのまさにイエス様、その救い主の予言の書とよく言われてますね。彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにする。何のことだ。これ3000年も前に書かれた書物ですよ。イエス様が地球に来られる1000年以上も前に、ダビデ王が書いた、マタイ27章35節。彼らはイエスを十字架につけてから、くじを引いて、その着物を分け。書いてあるんですが、十字架でもですね、実は兵隊たちがイエス様の衣服を取って、それで誰がそれをもらえるかってくじを引いたり、ギャンブルしてたんですね。それが予言されてたんです。詩編34の20、主は彼の骨をことごとく守られる、その一つだに折られることはない。要するに、骨が折られないよっていう予言ですね。ヨハネ19章31節から36節。ヨハネ19章31節から36節。そこで兵卒らが来てイエスと一緒に十字架につけられた、初めの者ともう一人の者との足を折った。しかし彼らがイエスのところに来た時、イエスはもうすでに死んでおられたのを見て、その足を折ることはしなかった。十字架ではですね、実は十字架っていうのは本当に苦しい死に方なんですね。真っ裸で恥ずかしい、苦しい、痛い。で、実は何日間もかかるんです。こういうふうにですね、十字架というのはですね、こういうふうにかかりますよね。あとですね、十字架って実はですね、よくここの手のひらの中に釘が刺されているような絵がありますが、違うんです。ここなんです。ここ、もっと痛そう。ここですとですね、手がちぎれちゃうんです、簡単に。ここの中にちょっと骨と骨の間に刺される。で、足が刺される。でですね、こういうふうに、座った感じになってるんですね。でも、息を吸いたいたんびに、こういうふうに上がんなきゃいけないんです。こういうふうに上がって、ってなった。こうなってると、ここが閉じちゃって、息できない。何日もそういう状態で息、恥ずかしい思いをしていって、亡くなっていく。で、大抵の場合ですね、ですから、骨を折んなきゃいけないんです、途中で。骨を折ったらこれできなくなって、息ができなくなって死んじゃうということなんです。で、イエス様の場合はですね、他の両側にいた泥棒の方たちは骨折られて死んだんですね。イエス様はもうすでに死んでた。だから骨折る必要なかったということなんです。それが見事に予言されてたんですね。まあ、イエス様の場合なぜそんなに早く死んだかと言いますと、その肉体的な苦しみだけではなくて、全世界の罪ですよ。全世界の罪悪感、罪、それが全部背負ったら、それはもう心が破裂しちゃいます。頭も破裂しちゃいます。血を汗かいてたって書いてあるんですね。汗が赤かったんです。イエスさん。そのぐらいの精神的な苦しみの中で、イエス様は十字架にかかられたんですね。で、それが予言されてたんです。さらにですね、詩篇41の9節、私の信頼した親しい友、私のパンを食べた親しい友さえも私に背いて首筋を上げた。誰か親しい人に裏切られる予言ですね。誰か親しい人にイエス様裏切られましたか？裏切られました。ヨハネ13章18節、ヨハネ13章18節、あなた方全部のものについてこう言っているのではない、私は自分が選んだ人たちを知っている。しかし私のパンを食べている者が私に向かってそのかかとを上げたと、ある聖書は成就されなければならない。ユダですね。ユダのこと。一緒に最後の食事を食べてて、一緒にパンこれ食べなさいってユダに渡して食べて、その後裏切に行きましたね。あれが予言されてたんです。その他に実は あ、これじゃあ最後にですね、裏切り方も予言されてたんですね。お金、結果、場所全部。ゼカリア書11章12節から13節にはですね、彼らは銀30シュケルを計り、私に、資金としてくれた。主は私に言われた。それを宮の生産箱に投げ与えよ。私が彼らによって価値をつけられた見事な金額を、私はその銀30シュケルを取って主の神殿の生産箱に投げ与えた。まあ、早送り、マタイ27章3節から7節。その時イエスを裏切ったユダはイエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返していった。私は罪のない人の血を売るようなことをして罪を犯しました。30枚でイエス様を売られたということも予言されてたんです。もう本当にいや、たくさんあります、たくさん言われます。こういうのが300、いろんなのがあるんです。300。そして全部見事に、イエス様のこの短い地球での生涯の中で、見事に成就されてるんです。そんなの、数学的に、統計的にありえないです。不可能です。300もの、予言を、この来る救い主はこういう偶然じゃないんです。もうこれは、決められて、定められてたことなんです。すごいことなんです。ヨハネによる福音書14章29節。今私はこのことが起こらない先にあなた方に語った。それはことが起こった時にあなた方が信じるためである。起きる前に起きるよと言います。そしたら起きた時に信じることができるから。だから聖書の3分の1は予言なんです。3分の2は何か。3分の2は希望に満ち溢れたメッセージなんです。神様は愛だと。苦しい時には一緒にいるよ。3分の2、素晴らしいメッセージなんですが、何が根拠でその3分の2を信じることができるか。何が根拠で本当に愛の神様がいるって信じることができるか。何が根拠で本当に天と地を創造した神様がいて、そして私たちは進化論ではなくて、偶然ここにいるんではなくて、目的を持って生きているのか。何が根拠？予言。3分の1の聖書の予言。ヨハネによる福音書5章39節。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが、聖書は私について証をするものだ。聖書って何のためか。イエス様についての証なんです。旧約聖書も新約聖書も。これご存知ですか？ Where's Waldo? ワルドはどこだですかね、日本語では。あ、ウォーリーですか、ウォーリーを探せですか。日本語だとウォーリーなんですね。英語では Where's Waldo Now なんですが、こんな感じで。この Where's Waldo? このウォーリーを探せという本、知らない人が見たらですね、なんじゃこれって。言葉もないし、デタラメね、なんか関連してもなさそうな絵が、パンパンパンパン繋がって、なんなのこれってなりますよね。でも、本の目的は、この、しましまのウォーリーですか、ワードを探すのが本の目的なんです。聖書も実はある意味同じなんです。聖書もウォーリーを探すみたいにイエス様を探せという本なんです。一見なんでこの話がここにあって、なんでこの話がこうだって、なんか66個もなんか書物があって、なんなんだこれって、なんか戦争とか愛とかいろんなのがあって、イエス様を探せなんです。これはイエス様を探せなんです。イエス様を探して、それによって新たな希望を見出す。それが聖書なんです。Where is Jesus? 百発百中のイエス様、見事に300以上の予言はイエス様、全部成就しました。そんなの数学的に不可能です。不可能。クリスチャンの数学者で、全部の300の予言は、ちょっと彼なりに数学的な統計にしてですね、1×10 の10 to the 17th power、1×10 の、なんだあれ、17。っていうのをやったんですね。それ何なのかっていうとですね、テキサス州。テキサス州って言うと大体日本の2倍なんですね、実は。日本が2つあります。その中にですね、アメリカの25セント、日本でいう500円玉でいいですかね。500円玉を、1メートルの深さにバーって調べます。そして1枚だけ500円玉に赤いバツをします。両面に。その500円玉をポーンって投げて、シャーって全部かき混ぜるんです。1メートルの深さの500円玉が2つの日本の国にフォーって広がってるんです。そこにですね、目隠しして目が見えない人に、じゃあそれを一発で当ててみて。 そんなのありえないです。それぐらいイエス様が一人の人が300以上の予言を全部成就するのはそれぐらい不可能なんです。それ以上も難しいと言われてます。ですね、もうちょっと聖句を開きたいと思います。マタイによる福音書1章の21節マタイによる福音書1章の21節新約聖書の1ページですね。ああ、はい。マタイによる福音書1章の21節お読みいたします。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。イエス様はなぜ地球に来られたか。それは私たち人間を罪から救うからです。そのためです。で、今予言におっしゃったように、予言について話したように、300以上の予言を成就したイエス様、一体何のために来た。罪から救うためです。私たちを罪から救うためです。これはですね、罪というのはですね、ある意味ですね、爆弾なんです。ドカーンって爆発するんです。危ないんです。危ないんです。でもなぜか人間はその爆弾が大好きなんです。なぜかその罪というものを離れられないんです。なんか手に接着剤がついてるのかと思うようなぐらい爆弾を離せられないんです。イエス様はそれ危ないよって、それ良くないよって、それ持ってたら大変なことになっちゃうよって、でもなぜか離せないんです。一体どうやったらこの手を自分爆弾から引き離すことができるのか。この接着剤、罪の接着剤から考えてですね、いろんな人、クリスチャンもクリスチャンじゃない人も罪とかそういうものに悩まされています。どうやったら、何が解決方法なのか、一つ簡単な解決方法を提案したいと思います。ヨハネによる福音書1章29節どうやったらこの罪から救われる、その爆弾から手を引き離すという勇気をどうやったら得られるのか。ヨハネによる福音書1章29節163ページ新約聖書のヨハネによる福音書1章29節その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。 Behold the Lamb of God。 見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これ本当にこの一文、この文章を本当に心に留めて理解したらすごいことですよ。その全知全能の全世界全宇宙の神様イエス様が全てを犠牲にして、子羊、私たちのために犠牲になった、すべてを捧げて私たちのために犠牲になった子羊のように、何のために、私たちに新たな人生、新たな希望を与えるために全部を犠牲にしたんですよ。全部。それを理解したら、そこまで私のために尽くしてくださった神様、一体どういう方なんだって、そんな神様ともっと友達になりたい、仲良くなりたいと思いになって、こんな爆弾いらない、ポンって、神様はこの爆弾いらないから取ってっていう、それいう勇気も出てきます。で、そういう時には神様、あ、じゃあちょっと爆弾取り外すの手伝ってあげるよって、神様が手伝ってくださいます。でも、まず私たちが神様にこの爆弾いらないっていう、その勇気が必要なんです。その勇気を出すには、まずイエス様がどれほどの思いで私たちを救ってくださったか、どれほど私たちを大切に思ってくださってるかを理解したら、わあ、すごいって、やっぱりイエス様はすごいってなると思います。もう一つ、聖句コリント第二の手紙、3章18節。新約聖書のコリント第二の手紙、3章18節。328ページですね。お読みいたします。私たちは
皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。栄光から栄光へと主の姿に作り変えられていく、イエス様、その神様を仰ぎ見つ見ることですね。私たちは何を見ていますか？爆弾をじーっと見ていますか？世の中のことをじーっと見ていますか？何を見ていますか？見ることによってその形に変わっていくんです。私たちはいろいろとテレビとかアニメとか漫画とかゲームとか小説とかいろいろとありますね。いろいろと面白いのもあると思います。たくさんあると思います。しかし本当にそれらのことが一番私たちにとって大事なことなんでしょうか？本当にそれらのことが一番私たちに必要なものなのでしょうか？本当にそれをじーっと毎日毎日見てその形のようになっていきたいと思っていますか？何を見るか私たちは考える必要があると思います。でヨハネによる福音書1章29節に先ほど書いてあったように、見よ神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊。私たちが見る一番見なきゃいけないのはイエス様、神様なんです。イエス様のお働き、どれほどの思いでイエス様が私たちの救いの計画に全力を尽くしてくださったか、どれほどの思いで、それを見たら少しずつ変わっていきます。少しずつすごい、イエス様やっぱりすごいと思っていきます。百発百中のイエス様、救い主のイエス様、私たちを罪から救い出してくださるイエス様、そして最後に間もなく来るイエス様。これダニエル書の予言ですが、ダニエル書ではだいたい2600年ぐらい前に書かれましたが、見事バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマとどういうふうに歴史が動いていくか、2600年前から大雑把に予言されてるんですね。そして見事全部当たってるんです。バビロンの次はメドペルシャだ、メドペルシャの次はギリシャだ、ギリシャの次はローマだという予言がされて、本当にその通りになったんです。で今はヨーロッパですね、それも予言されてたんです。ヨーロッパが統一しないで全部バラバラの国になるって。でその後2章34節、あなたが見ておられた時、一つの石が人手によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。石が来た。10章4節、皆同じ霊の飲み物を飲んだ、すなわち彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、この岩はキリストに他ならない。岩というのはイエス様のことなんです。それらの王たちの世に、天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は民の他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。神様はもうすぐ来られるんです。イエス様はもうすぐ来られるんです。予言を見事に成就して、そして2000年前に十字架に書かれて全世界の罪のために犠牲になってくださったイエス様がもうすぐ帰ってくるんです。そして今度は子羊としてではなくて、全宇宙の王様、全宇宙の指導者、リーダーとして帰ってくるんです。新しい時代、罪のない、苦しみのない、悲しみのない、新しい時代の王国の王様として帰ってくるんです。そしてその王国は永遠に続く、滅びることがない。でその王国、その天国の一部、その一員になりたい、なりたいと思う人は誰でも信じれば、ヨハネによる福音書3章16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。信じれば永遠の命を与えられるんです。私たちはどうでしょうか？準備はできていますか？イエス様は間もなく帰ってこられます。その前にやるべきことは、まず私たち自身、一体イエス様ってどういう方なのか、イエス様って私にとって誰なんだ、私にとってイエス様ってどういう存在なのか、 で考える必要があると思います。最後に聖句を読みたいと思います。ヨハネによる黙示録、ヨハネの黙示録3章20節、ヨハネの黙示録3章20節、一番最後ですね、聖書の黙示録3章20節、こう書いてあります。見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするだろう。戸の外でイエス様は叩いている。これはラオデキアっていう教会ですね、終わりの時代の時の教会のよう表されているんですが、終わりの時代の教会、まさに今の教会の問題は、イエス様が外で戸を叩いているということが問題なんです。イエス様が外で戸を叩いているということは、イエス様は教会の中にいないということなんです。イエス様が、肝心ないイエス様が教会の中にいないで戸を叩いている、中に入れてくれって、中に入れてくれって。私たちはそのいつもの教会の行事とかそういうので忙しくなりすぎて、そのいろいろといいことで忙しくなりすぎて、肝心ないイエス様を忘れている時はないでしょうか。肝心ないイエス様とのその大切な時間を私たちは犠牲にしているのではないでしょうか。イエス様は私たちにとって誰なんですか。イエス様は私たちにとってどういう存在なんですか。今日もイエス様は私たち一人一人の心の扉を叩いてます。中に入れてくれって、一緒に人生向き合っていようって、中に入れてくれって。そしてあとは私たち次第なんです。戸を開けるか開けないか、どっちか。まもなくイエス様が来られる前に、私たちが一番考えるべきことは、イエス様の戸を開けるか開けないか、一刻も早く決断することだと思います。ありがとうございます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。